毎週火曜日のこの時間は神戸金文のキャッチアップです。
はい、私歴史が好きだというのは何度も言ってるんですけど、歴史小説と、はい、時代小説っていうのが違うということに、ほうほうほう、ある時にこう文芸評論家さんが文庫本の解説で書いてあるのを見て、あ、そうなんだと思ったんですけど、わかりますかね、イメージとして。歴史小説って徳川家康とか織田信長とか歴史上の人物や出来事を背景にして描かれた小説。
あ、
時代小説は、歴史上のある時代を舞台にはしてるんだけど、別に出来事とか出てこなくても、有名人が出てこなくても、町の長屋を舞台にした人情物語でも、
架空の人物でもいいんですか？
全然
ですか。
あ、で、まあ、境目は、微妙で、綺麗に切れるわけじゃないんだけど、うん、
はい、
まあ時代小説の場合、極端な話、その時代でなくても構わない内容かもしれませんね。
あ、
ただし、その時代を描くことで、こう。
設定上その時代を描くことで、浮かび上がるものがあると。
そうそうそう。で、ある、その文芸評論家がどなただったか忘れちゃったんですけど、今回誰だったろうと思って調べて、わかんなかったんですけど、はい、別の直木賞作家の今村翔吾さんが、書いてました、
はい。
私が歴史小説と時代小説の違いを尋ねられたときに、うん、ごく簡単に言い切れば、と断った上で、大河ドラマのようなものが歴史小説で、水戸黄門のようなものが時代小説と答えています。
あ、
水戸黄門って見たことある？
はい、あります。
あるか。
は
い、こう、万有期、黄門様がずっと回ると。水戸、はい、徳川、水戸家の二代の光国さんですね。はい、
うん、
でも実際には、ああいう万有はしてないんですよね。まあ、講談の世界で広まった。まあ、ある意味フィクションですので、はい、そういう意味では時代小説。だからそういうふうに、ドラマ、大河ドラマは歴史小説だという、まあそう言われたらそうだなとは思いますね。関ヶ原の戦いが何年にあったとか、徳川家康が何年死んだとか、はい、そういうのは変えられないわけですよね。
史実ですもんね、それはもうね。
ただ、人柄とか、人物像とかっていうのは、はい、まあ、江戸時代の文化だったり、講談だったりで作られてきたものがほとんどなので、
はい、
徳川家康のたぬきじじいだとかですね、まあそういうのも、まあ、本当フィクションなんですよね。本当のところは、歴史学はそういうところは求めていないというか、どんな行動をして、どんな行動原理があって、どんな発言があってっていうことをしっかり記録していくのが歴史学なので、たぬきじじいだったかどうかっていうのは関係がないんですよ。歴史学とはね。
なるほど。
そういう意味で言うと、ドラマっていうのは、大河ドラマっていうのは、ある人物像を設定して描いていくものだから、
うん、
歴史小説といってももうフィクションなのは当たり前です。例えば、どうする家康は、
はいはい、前回ですよね。
うん、2023年、悩んでしまって、
うん、
どうするどうするっていう、こう、戸惑ってしまうような、はい、若い家康をからスタートしてました。これ設定とっても面白いと思ったんですよね。まあでもですね、これ後半きついんじゃないかなとは思ったんですよね。
ほうほうほう、
戦いに向けて突き進んでいく、
はい、
全然悩まないですからね家康さんの行動が。
あ、
まあドラマでも後半はなんか非常にこう笑顔のない家康さんになってしまった松井さんがね、うん、そういう感じでした、
は
い、で、ただその家康の時に非常に僕が抵抗を感じたのは、はい、ドラマの根幹に関わることなんですけど、
はい、
まあ、奥様の築山殿、有村架純さんが演じてましたけど、はい、瀬名という名前ですね、はい、その築山殿が隣国同士で足らないものを補填し合い、武力ではなく慈愛の心で結びつければ戦争は起きないという話を語らせて、それが家康や家臣に大きな影響を与えたように描かれたと。これは音楽評論家、歴史評論家の河原俊さんという方が、ネットの記事、デイリー新潮で書いてたんですけど、
はい、
ここなんですよ。ここに全く私も見てて思って、ひっくり返っちゃったんですね。嘘でしょと、
うん、
戦争でなくて平和の心を持っていけば、戦いはなくなるんだということを、戦国時代に考えてた人がいたとはちょっと私は思えないんですよ。現代の平和主義みたいな話ですからね。
うん、ですよね。
ちょっとびっくりしちゃって、これはあんまりだろうと思いました。うん、僕の中のイメージでは、男女平等こそが一番大事ですと徳川家康が言った、みたいな話。
ああ。
びっくりするでしょ？
びっくりします。
うん、そういう意味で言うと、こう、なんていうかな、スマートフォンが出てきてしまったような、時代小説に。
ああ。
そういう違和感をものすごく感じたんですよ。
うん、
つまりその、まあ、フィクションであるけども、うん、歴史小説的な要素もあるとすれば、うん、もの スマートフォンとかが出てきてはいけないし、だから近代の考え方がそのまま主人公がそういうのを持ってたっていうのもちょっと やりすぎなんですよね。ただしやっぱり時代が違うと全くこう今の現代の人間には受け入れられない要素っていうのはすごくあるんですよね。今時代小説大河ドラマなどでほとんど描かれないのが、首を切るっていう行為ですね。
そうですね。
はい。
いくつ首を持って帰ってきたかというのが戦国時代の一番大きな自分が褒められる理由になるわけで、で、まげを帯に結んでぶら下げていくと、そんなシーンはないでしょ。
ないですね。
だけど実際はそうだったわけです。だからどこまでを描くかっていうのはその時代の人たちがどこまで許容できるかっていうところにも関わってるんですよ。
はい。
でもう一つすごく僕は時代劇で気になってるのは、若いアイドルが主人公をした時に酒きを剃ってない。酒きって分かりますね。頭の前髪を全部剃り落として後ろはちょんまげになってるわけですけど、酒きをきちんと剃っていないっていうことは当時の身分社会の中では、侍ではないと言ってるようなものなんですよね。だからありえないんです。ところが今そういう演じる場面が多くなっています。僕はここは結構抵抗があって、じゃあ女性のお歯黒はどうなんだとか、既婚者は全部歯を染めていくわけですよね、青黒く。それをやると僕らでも気持ち悪いなって感じはちょっとすると思うんです。だからどこまでが、そう、許されるかっていうのは、視聴者、私たちというか社会がそこにどこまで許容するかっていうところに関わってはくるんですね。で、NHK の時代考証を担当以前してた大森洋平さんという方が書いたこの考証要集っていう、そのエッセンスみたいな本があるんですよ。本棚にあったなと思って見てたら、ここに書いてあったのは、時代によって緩くもなりきつくもなりますが、いずれにせよそこからはみ出してはいけない、昭和30年代を描いたドラマがどんなに感動的であってもその時代にない立ち上げるなんて言葉や、スマートフォンが出てきたら物笑いの種になるだけです。あ、やっぱスマートフォンだと思って、昨日これ読み始めたら書いてあったですね。どこまで許されるかはそうやって決めていくものだろうと思うんですけど、でも実際にはこの時代交渉の人たちっていうのは、いろんなアドバイスをちゃんとするんですけど、交渉会議ではこの本によるとですね、あまりに陳腐でない限りストーリーそのものを改めるようなことはなく、またそこでの議論をどこまで取り入れるかは演出者の判断で、交渉者は意見具信役に徹します。そうだろうなと。こうであるべきですよとは言うけど、それを採用するかしないかはドラマの作り手が決めていくという。そうなると、どこまでが許されるだろうか、どこまで攻めてみようかとか、どこまで遊んでみようかとか、そういったところがドラマの作り手には求められてるんですが、僕の中ではどうする家康はちょっとアウトかなという感じでしたね。
どうしたって感じですか？
どうしたって。この通り。なんじゃこれみたいな感じですね。北条氏を、描いた、ドラマ、タイトルが何だっけ。
北条、時宗の時ですか？
いや、鎌倉の13人。
三谷さんの。
あの時も、第1回目、第2回目ぐらいの時に、首ちょんぱって言葉が出てきてびっくりしたんですけど、これはあえて狙ってやってますよね。びっくりしましたけど、で、それに怒ってる人もいましたけど、僕は許容範囲かなと思って見てて、で、非常に面白いドラマだと思ってみました。で、今回の、光る君へも素晴らしいですね。これはすごいなと思って見てて、そんなに熱心な大河ファンじゃないんですけど、今回は期待してます。どうする家康をね、超えてね、いいドラマになったら面白いなと思ってますが、時代考証は面白いですよ。
合わせてバナナマンのせっかくグルメも面白いですよ。
そうです。
神戸から海のキャッチアップでした。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。